キンキンラジオ、歯の衛生習慣ですね。
キンキンは数年前ずっと歯医者に通ってたんだよね。
丸2年通って全部治しました。
それ以来3ヶ月ごとの定期検診は必ず通ってるんだって。
いやもうコリゴリですからね。
コリゴリさんか。
ノックは無用。
懐かしい。
というわけで今日は私と虫歯との長い戦いの歴史、そして歯を大切にしようという話です。
大事なお話ですよ。
きっかけはある年の正月、突然歯が痛み出して、いやもう激痛ですよ。のたうち回るぐらい。
年明けから災難やったな。
で救急外来でとりあえず応急処置してもらって。
ずっと虫歯やったんやろ。
まあ、時々痛かったんだけど、もうだましだまししてたんですよ。
それが一気に爆発したわけ。
あ、でもね、それまで通ってた歯医者っていうのが正直いまいちだったんですよ。
事務所の奥にサイババの写真が飾ってある不思議な歯医者だったんだよね。
働いてる女の人がみんな美人でね、それもどっちかっつうと派手なタイプ。
ここはキャバクラかと。
そんな感じ。
あそこの先生さ、絶対そのうちの誰かとできてるよ。
それは言い過ぎやろ。
しかも複数と。
先生がさ、スタッフか他の患者への不満か知らんけど、治療しながら始終ブツブツブツブツなんか言ってるんですよ。
マスクの奥で。
そうそう。なんかね、マスクの表面が小さく波立ってるのがいつもわかる。
で、そこをやめて違うところに通い始めたと。
もうそれが入り口から全然違う雰囲気のところで、バーッと鉢植えが飾ってあったり。
入りやすいんや。
いやなんかね、街のオアシスみたいな雰囲気が、もう入り口からビシバシ伝わってくるんですよ。
そこまで？
で、子供の患者が多い。
子供の多い歯医者ってうまいって言うもんな。
しかも、誰も泣いてないんです。
はぁ、あ。で、スタッフは美人か？
前の歯医者みたいな派手な美人はいないんだけど、薄化粧で素朴な優しい感じの人が多いんですよ。
ああ、そっからもう違うんや。
で、早速治療が始まった。
長い道のりの始まりや。
最初はレントゲン検査。
はいはい。
すると、上下左右奥歯は全滅。かぶせ物してたところも、中で全部虫歯になってて。
ひどいな。
しかも、歯周病になってて、歯茎の状態も非常に悪い。
全部治さなあかんねん。
でね、もう最初に先生に、もうこれはちゃんと徹底的に治しましょうと。
すらせよ。
で、治療と並行して、もちろん歯周病の治療、それから歯磨きの仕方、口内環境の改善、そして今後のために虫歯の予防も徹底的にやりましょうと。
覚悟しとけよと。
で、先生が言うのが、キンキンさん、あなたの人生まだあと半分あるんです。これからの一生、残った歯を大事にして好きなものを美味しく食べますか、それとも今までみたいにまた虫歯を放置して、ひどくなったら治してっていうことを繰り返しますか。前歯がきれいに残ってるのが不幸中の幸いです。今からでもまだ間に合いますよ。
なんかすごい殺し文句やな。
口調は静かなんだけど、なんかその奥から松岡修造張りの熱いハートがガンガン伝わってくるんですよ。もうその言葉がね、テレパシーかっていうぐらい僕の心に直接響いてきた。そして僕は決めた。先生、私の命あなたに預けましたよ。
外科医じゃないんだからさ。
でまず始めたのが口内細菌の顕微鏡検査。
そんなまでやるんや。
その顕微鏡の映像をモニターで見せてくるんですよ。
あなたの口の中は今こういう状態ですと。
これがね、もうびっくりするぐらいひどいんですよ。
俺はこんな口で数々の女性と口づけを交わしてきたのかと。
人聞き悪いわ。
でそれからどうするん。
で薬を使ってその細菌を減らしていくんですよ。でもそれだけでは歯周病は完治しない。やっぱり歯磨きが一番の治療法なんです。
やっぱりそこなんや。
そこでまだ先生が言うんですよ。キンキンさん、歯周病は確かに治ります。でも医者任せにしていては治りません。あなた自身が自分の努力で歯周病を やっつけるのです。
ほんまにそんなこと言うたんか
的なね。
ああ的な。
拳を握りしめてね、アタックチャンスみたいな感じで言うんですよ。
絶対嘘よ。
そっから僕のね、専属歯科衛生士さんっていうのがついてくれて、でもこの人がね、手っ取り足取り正しい歯の磨き方っていうのを丁寧に教えてくれるんですよ。
はいはい。
次の週にお家で歯を磨いてきて、それをチェックする。ほらよくある歯を赤く染めて歯の汚れをチェックする薬あるでしょ。あれを使って全く汚れが残ってない状態になるまで合格点をもらえないんです。
なんか教習所みたいやな。
しかし私キンキンはなんと一発で合格しました。
仮面でさえ一回落ちてんのに。
そこでね、また衛生士さんが言うんですよ。キンキンさんは優秀ですね。なかなか一回の指導でここまではたどり着けないですよ。
褒め殺しやな。
そうやって僕のガラスのようなハートをちょこちょこちょこちょこくすぐってくるんですよ。ほら、大人になったらなかなか人に褒めてもらえることなんてないじゃないですか。もう僕は帰り道で有頂天ですよ。
単純な男やな。
それ以来、治療が終わった今でも僕は歯磨きというものを一回も欠かしたことがない。どんなに酔っ払ってても辛く悲しい時でも歯磨きだけは絶対やる。歯科衛生士さんとの約束だからさ。
で、治療の方はどうやった？
中の何本かはね、虫歯がもう歯茎の奥の方、骨まで愛して、いや骨まで進んでいて、手術をしないといけなかったんです。
手術？
なんかね、歯茎をベローンとめくって、奥の骨が上がってくるようにリフトアップして、再び歯茎を縫い合わせるんです。
なんかすごいことすんねんな。
一回1時間かかる手術なんだけど、これを2回やりました。
1時間口開けっぱなしか。
そうです。まあそんな困難を経て丸2年、これで治療は終了ですって言われた時は、もう安堵と解放感と喜びで、24時間マラソンのゴールした時ってこんな気持ちかなっていうぐらい、ああ、やっと終わったって感じだった。
そりゃ備えなるわ。
てかむしろね、毎週通ってたここともしばらくお別れかって思うと、なんかちょっと寂しくなった。
うるっときた？
あ、でもね、最後に先生が別れ際に一言、3ヶ月ごとの定期検診は必ず通ってくださいと。
でも普通そこで行かへんよ。なんねん。
でもそこでね、今までの長く苦しい道のりが走馬灯のようにふわーっと蘇ってくるんですよ。そして先生やスタッフの皆さんたちの顔がね、映画のエンドロールみたいに蘇ってくる。もう僕の中ではね、戦友なんですよ。そしてやっぱ子供が安心して通えるだけあって、なんていうかね、すごく居心地のいい場所だったんですよ。
まああんたは子供と一緒やからな。
そんな居心地のいい場所なら誰だってまた来たい、通いたいと思うわけじゃないですか。
治療のうまさだけじゃなくって、そういうとこもやっぱ大事なんやろな。
もう今となっては3ヶ月ごとの定期検診が楽しみで楽しみで仕方がない。春夏秋冬、専属の衛生士さんと季節の挨拶なんか交わしたりしながらね、あ、キンキンさん、すごくいい状態を保たれてますよって言ったりしてくれる。
つくづく乗せられやすい男やな。
だって、僕なんかを褒めてくれる人は、もうあの人しかいないんだからさ。
それが仕事やろ。
そして、定期検診では、プロの手による歯のクリーニングっていうのを余すところなくやってくれるんだけど、これが気持ちよくってね、途中で何度も寝てしまいそうになる。
ゴールドフィンガーやな。
ゴッドハンドと言いなさいよ。
何回生かされそうになったかって。
そんなわけないやろ。まさに職人、尊敬しますよ。
そんなに気持ちええんや。
いや、もうお口の中がね、終わるとすっきりするんですよ。命の選択っていうんですか。
何言うとんねん。
いや、もうほんと嘘、大げさ、紛らわしいじゃなくって、本当にエステに行ったような気分なんですよ。
エステなんか行ったことないくせに。
いや、ほ
ん
とね、世の女性たちはエステに行く暇があったら歯のクリーニングに通った方がいい。歯の美しい女性はきっとモテますから。女子力アップですよ。キンキンラディオ。
で、結局その2年間の治療費っていくらになった
ん？さっき領収書を出してきて計算したんだけど、一体いくらになったと思います？
相当したやろ。
なんと、20万円ですよ。
はぁ。
20万あったら、メロンパンが何個食えると思いますか？
メロンパンで換算すなよ。
1メロンパンを100円とすると、現在の為替レートで、なんと2000メロンパンですよ。
何の単位やねん。
いや、もう二度と、こんな出費は嫌ですよ。
余計歯大事にしよう思うわな。
だって、定期検診とクリーニングは1回3000円。年にしたって1万2000円でしょ？仮に60歳まで通い続けたって24万円なんだから。経済的な点から言っても、ちゃんと定期検診とクリーニングは通った方がいい。
でもそれで虫歯に絶対ならへんってことじゃないんやろ？
でもね、仮にまた虫歯になったとしても、ちゃんと定期的にメンテナンスしてれば、早期発見、ちょっとの治療で済むんです。
キンキーラディオ。
で、その大事な歯磨きの方法っていうのをちょっと教えてもらおうか。
まず、手鏡を用意する。手鏡といえば、植草教授ですね。
今は関係ない。
手鏡っていうのは、ああいうことに使っちゃダメなんです。
はい、次行け。
そして、その手鏡を見ながら、一本ずつ丁寧に磨いていく。歯ブラシを、ちょうど歯と歯茎の間が磨けるように当てて、横に磨いていく。その時、大事なポイントがあるんです。
な
んや。歯ブラシをあんまり大きく動かさないこと。
つい豪快にシャカシャカやってしまいそうやけどな。
そこをぐっと我慢して、小刻みに動かすんです。あなたのフィンガーテクニックの見せ所ですよ。加藤隆さん。
関係ない。
まあ、10回から20回ぐらい動かせばいいですかね。すぐ潮吹きに達しますよ。
下ネタ抜きで話せんか。
基本は横に磨いていくんだけど、前歯の裏側だけは歯ブラシを縦に当てて、で、同じように小刻みに磨いていく。
あと歯並びの悪い人って、歯と歯の重なってる部分ってあるやん。
そういうところの隙間、キャズムにも歯ブラシを縦に当てて、丁寧に磨いていく。あとタバコを吸う人、コーヒーやワインをよく飲む人って、あのステインって呼ばれる歯の茶渋汚れのようなものがあるじゃん。
はい、よく専用の歯磨きとか売ってるやん。
ああいうのもいいんだけど、ちゃんと毎日正しい歯磨きをしていれば、ステインが残らないんです。そして、必ずやってほしいのは、歯間ブラシ。
糸用じゃダカんの。
歯間ブラシの方がいいみたいですよ。これで、歯と歯の隙間の食べかすをきれいに落としてやる。これが主に虫歯の原因になるわけですから。
結構あれって入りにくくないか？
いや、いろんなサイズのものが売ってますから。一番細いものだと、かなり楽に入ります。そして、逆に隙間がガバガバの人は、太いものを入れてください。
君が言うとやっぱりやらしいな。
そしてもう一度強調しておくと、大事なのは、歯と歯茎の間なんです。歯だけでなく、歯茎の状態を健康に保っておくことっていうのが、すごい大事なんです。
歯茎から血が出るなんてのはもってのほかだと。
私らがもうね、今、歯茎は綺麗なピンク色ですよ。まるで。
ストップ！
以上です。
でもさ、そこまでやるのって結構時間がかかるやろ。
10分15分かかりますよ。
毎日続けんのってめんどくさいな。
何を言ってるんですか、ギンギンさん。先ほどの先生の熱い言葉を思い出してごらんなさい。これからの人生、健康な歯で、美味しいものを食べたいですか？だったら、長い一生の中で、毎日10分なんて、ほんの些細な時間ですよ。
でも朝昼晩やろ？
朝昼は、さっとでいいんですって。でも、晩、寝る前の一回だけは、本当に丁寧に磨いてください。
もう早寝たいわ。
そして、これを洗面所でやるんじゃなくって、リビングなど、自分の一番居心地のいい場所でやってください。
なんで？
やっぱりね、洗面所で立って磨くと、どうしても早く終わりたくなるでしょう。だから、リビングなどで椅子に座って、手鏡を持って、テレビなんか横目でチラチラ見ながらね、磨くと退屈しないんです。
お風呂に入って磨くのもええかもしれんな。
ほんとちゃんと歯と歯茎を直して、毎日歯磨きをして、定期検診に通って、口の中が健康になると、人生が変わるんです。
備え大げさな。
まず何より食事が美味しくなる。日に三度のことですからね。これは大きいですよ。美味しいってことは幸せにつながる。人生の満足度が高まる。もうね、ブータン国王になんか負けませんよ。
生姜にも良さそうやな。
そう。今、ギンギンさんがいいこと言ってくれた。僕は昔から胃腸が弱かったんだけど、ここ最近、胃の痛みや消化不良によるムカつきというものを全く経験していないんです。きっと今、僕の胃の粘膜は綺麗なピンク色ですよ。まるで、
ストップ!
歯の病気は内臓の病気につながるんです。歯の細菌が体内に入って、内臓だけでなく、心臓病や糖尿病のリスクまで高めてしまうんです。
大げさやなく、ほんまに命に関わるんやな。
あら、さっきも言ったでしょ?僕の命を預けましたよ、と。だから、歯を健康に保てば、きっと寿命も伸びる。
せいぜい長生きせえよ。
もう今となってはね、歯磨きしないと気持ち悪くって気持ち悪くって仕方がないんですよ。
すっかり習慣になってしまったな。
FBI に追われて路地裏を疾走している時でも、ああ早く家帰って歯を磨きたい。
FBI 妄想や。
歯を大事にするってことは自分の体を大事にすること、そしてそれは人生を大事にするってことにつながるんです。だから皆さんも手遅れになって後悔する前に、ご自身の歯のことについて真剣に考えてみてください。
ここの部分はマジやで。
ずっと大真面目です。キンキンラディオ。